こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。新図説単純エクセン撮影法、撮影法と診断読影のポイントは、小川ケースを中心とする執筆陣による、一般撮影の手話と画像評価を結びつけた実践的な医学放射線技術書である。1999年間図説単純エクセン撮影法を基礎にした第2版として全面改訂され、臨床で用いられなくなった方法を整理する一方、新たな17撮影法を加えている、頭部、脊椎、胸部、腹部、骨盤、四肢、軟部組織などを対象に、全209種の撮影法を扱う点が大きな特色である。各項目は原則1ページにまとめられ、被写体の対 X 線眼球との位置関係、中心線、画像上の到達目標を、イラストと実際の X 線画像の対比で示す、さらに臨床医による診断読影の要点を置くことで、単に撮るための本ではなく、依頼目的に適合する画像を得て、その品質と所見を評価するための参照書となっている、この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に209種の撮影法を部位横断的に整理した一般撮影の実用アトラス、本書の中核は、補手関節領域を中心にしながら、頭部、脊椎、胸郭、胸腹部、骨盤上下肢、軟部組織までを広く扱う撮影法の写影にある。単純 X 線撮影では同じ部位であっても疑う病変、外傷の起点、患者の可動性によって必要な方向や体位が異なる。したがって標準的な正面側面像だけを暗記しても臨床で求められる情報を十分に凝縮できるとは限らない。本書は全209種の方法を個別に参照できる形にし、目的に応じた撮影の選択を支える。特に救急や当直の場面では、疼痛や外傷のために理想的な体位を取りにくい患者も多い。撮影者には安全性を保ちながら、依頼医が確認したい構造を病出する判断が求められる。本書の価値は、網羅性それ自体よりも多数の方法を解剖学的な病出目的と結びつけて配置している点にある。研修医には適切なオーダーの理解を、診療放射線技師には撮影意図の確認を促し、両者が同じ画像目標を共有するための基盤を提供する。次に、体位中心線眼球位置を図示して撮影機械を理解させる構成。単純 X 線撮影の成否は撮影条件だけでなく、患者の体位、検出器に対する部位の置き方、中心線の入射点と角度、 X 線眼球との位置関係に大きく左右される。本書はこの撮影機械を文章だけでなくイラストや写真で視覚化する。例えばわずかな回線屈曲、入射角の違いは関節裂隙の開き方、椎室の重なり、椎体や椎間の見え方を変える。そのため何度で入射するかという数値のみを覚えるより、どの構造の重なりを避け、何を投影するための設定なのかを理解することが重要になる。各撮影法で眼球と被写体の関係を確認できる構成は、経験の浅い読者が3次元の患者配置を2次元の画像に結びつける助けとなる。色分けされた解剖学的ランドマークや写真上の目印も、触知視認すべき位置を撮影操作へ移す際に有用である。機器やデジタル処理が進歩しても、ポジショニングの誤差そのものは後処理で完全には補えない。本書は再撮影の減少と診断可能な画像の取得に直結する基本技能を視覚的に確認できるようにしている。さらに実画像との対比で正しい像と不十分な像を判定する視点を示す撮影手順を実行しただけでは検査は完結しない。得られた画像が依頼目的に照らして十分か、必要な範囲が含まれているか、回線や重なりによって評価不能な部分がないかをその場で確認する必要がある。本書はイラストによる体位説明に実際の X 線画像を組み合わせ、撮影後のチェックポイントを学べるようにしている。この対比は、体表上の位置決めが画像上でどのような骨関節軟部組織の形として現れるかを理解する上で重要である。単純写真では投影の性質上、構造の重なりは避けられないが、目的とする部位が適切に描出された重なりと、体位不良による望ましくない重なりは区別されなければならない。また、アーチファクトや不適切な撮影範囲を認識できなければ、病変と紛らわしい所見を生んだり、追加撮影の判断が遅れたりする。本書は読影専門書のように、疾患の鑑別を主眼とするのではなく、撮影品質の評価を診断可能性と結びつける。そのため、技師の画像確認能力、研修医の画像受け取り時の判断、放射線科医との情報共有のいずれにも関係する内容となっている。そして、臨床医の診断読影のポイントが撮影依頼と画像所見を接続する。第2版で明確に打ち出された特徴の一つが、慶応義塾大学病院の臨床医による診断読影のポイントである。一般撮影では、技術的に整った画像を作ることと臨床的な問いに答える画像を作ることは密接だが同一ではない。例えば外傷、変性疾患、炎症、胸腹部の評価では、依頼側が知りたい解剖学的部位や異常の種類によって、 優先すべき投影や観察点が変わる本書は各撮影法に診断上の着眼点を加えることで、撮影の目的を規定の方向を取るという作業から、どの情報を得るかという臨床的課題へ引き戻している。これは撮影者が依頼内容の意図を理解し、必要な範囲や体位を再確認する契機になる。また、研修医や被放射線科医にとってはオーダーした画像のどこを見て、何がわかるのかを短時間で把握する入り口になる。ただし、この欄だけで病変の確定診断や包括的な鑑別診断を行うものではない。あくまで撮影法ごとの画像価値を示す補助線であり、臨床情報正式な読影、必要に応じた CT や MRI などと統合して用いる位置づけである。最後に、全面改訂と1撮影法1ページ化が現場での参照性を高める。本書は吸盤の内容をそのまま再収録したものではなく、使用頻度や臨床的な妥当性に合わせて撮影法を見直している。使われなくなった方法を削除し、新たに17法を追加した点は、撮影法の解説書が歴史的知識の保存だけでなく、現在の運用に即した選択を支援すべきだという編集方針を示す。版型を A4 から B5 へ変更し、原則として1ページに1撮影法を置き、説明を箇条書き中心にしたことも実務上の意味が大きい。撮影室や救急対応では、長い総論を読み込むより必要な部位のページを開き、体位、入射方向、画像確認点を迅速に確認する場面が多いからである。情報を短く区切る設計は、複雑な内容を単純化することとは異なる。わしろ、撮影の要素を混在させず、操作と判定の順序を追いやすくするための整理である。一方で簡潔な記載は、基礎解剖、放射線防護、装置特性、患者対応を独力で補うものではない。初心者は教育者の指導や基本教科書と併用し、経験者は迷いやすい体位や特殊投影を確認する資料として使うことで、本書の即時参照性を最も活かせる。結論として、本書が特に適するのは、一般撮影を学ぶ診療放射線技師の学生新人、日常診療や救急で単純 X 線をオーダーし評価する研修医、そして撮影条件や画像の成立を改めて確認したい医師である。読者が得られる実際的な利点は、部位ごとの撮影法を知ることだけではない、体位中心線緩急位置、形質される解剖、撮影後の確認、診断上の着眼点を一続きの工程として捉えられる点にある。これにより、依頼目的に合う方向の選択、不十分な画像への早期対応、撮影者と依頼医の意思疎通を改善しやすくなる。同種の教科書には、原理を体系的に調述するもの、疾患の読影に重点を置くもの、あるいは少数の標準撮影を簡便に紹介するものがある。その中で本書は、広い対象領域と209種の撮影法を扱いつつ、各法を原則1ページで視覚的に参照できる点、さらに実画像と臨床医のコメントを組み込んだ点で際立つ、網羅的な理論書の代替ではないが、撮影室で生じる具体的な問いに短時間で戻れる、撮影と読影の橋渡しを担う実践的アトラスとして価値がある。ご支援いただける場合は、小川ケース。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。